六条院は朱雀院のご病気が少しおよろしい平荘園になって、ご自身で訪問遊ばされた。宮廷から北条をはじめとして、太上天皇と少しも変わりのないご待遇は受けておいでになるのであるが、正式の太上天皇として、六条院は少しもお振る舞いにならないのである。世人の捧げている尊敬の意も信頼の心も並々ではないのであるが、外出の儀式なども簡単に遊ばして、大層でない車に召され、お供の交換などは車で従って参った。朱雀院方はこのご訪問を非常にお喜びになって、ご病苦も忍ぶように遊ばされてご面会になった。形式には関わらずに、ご病室へ六条院の今一つの座をお向けになって生ぜられたのである。荷主をおすり捨てになったお兄の院をご覧になった時、すべての世界が暗くなったようにおぼし召されて、忌憚の止めようもない。ためらうことなくすぐにお言葉が出た。コインが上っ面になりました頃から、人生の無常が深く私にも思われまして、出家の願いを起こしながらも、心よく何かのことに次々引き止められておりまして、ついにあなた様が先にこの姿を遊ばすまでになってしまいました。自分は何という不甲斐なさであろうと恥ずかしくてなりません。一心だけでは何でもなく出自の決心はつくのでございますが、周囲を考慮いたします点で、実行はなかなかできないことでございます。とお言いになって、慰めないお悲しみを覚えておいでになる風であった。朱雀院もご病気であって、心細いお気持ちも遊ばされる時であったから、冷静な風などをお作りになることができずに、しおしおとしたご様子をお見せになり、昔の話、今の話を弱々しい声で遊ばすのであったが、今日か明日かと思われるような重体でいて、しかも生き続けていることに油断をして、希望の出家も遂げないで亡くなるようなことがあってはと奮発をして実行したのですよ。こうなっても命がなければ死体仏づてもできないでしょうが、まず仮にも一つの線を出ておいて、激しいお勤めはできないでも、念仏だけでもしておきたいと思います。私のようなものが今日生きているということは、この志だけは遂げたいという望みに燃えていたのを、仏が憐んでくださったのだと自分でも分かっているのに、まだお勤めらしいこともしていないのを、仏に相すまなく思います。ご出家についての感想をこうお述べ遊ばしたのに続いて、女の子を幾人も残していくことが気がかりです。その中で母も剃っていない子で、誰に託しておけばよいかわかるような子のために、最も私は苦悶しています。と仰せになった。正面からその問題をお出しにもならないご様子を、お気の毒に六条院がおぼしめされた。お心の中でもその宮についていささかの好奇心も動いているのであるから、冷ややかにこのお話を聞き流しておしまいになることができないのであった。ごもっともです。普通の家の娘以上に内親王のお広立てのないのは心細いものでございます。ご立派な勅君として、天下の予防を仰っておいでになる東宮もおいでになるのでございますから、あなた様から特にお心がかりにおぼし召す方のことをお話しさえ遊ばされておけば、一時でもおろそかに遊ばさないはずで、何も将来のことをそうご心配になることはなかろうと申しますのの、即位をなさいました場合にも、天使や公の君ですから、政はお心のままになりましても、個人として女のご兄弟に 親身のお世話をなされ、内親王が特別なご庇護をお受けになることは難しいでしょう。女の方のためにはやはりご結婚をなすって離れることのできない関係による男の助力を負いになるのが安全な道と思われますが、ご信仰にも触るほどのご心配が残るのでございましたら、密かに婿君をご選定しておかれましてはと存じます。私もそうは思うのですが、それもまたなかなか困難なことですよ。昔の例を思っても、その時の天使の内親王方にも、配偶者をお選びになって結婚をおさせになることも多かったのですから、まして私のように出家までもする凋落に傾いたもののこの配偶者は難しい。資格を強いて言いませんが、またどうでもよいと全てを言ってしまうこともできなくて反問ばかり多くして、病気はいよいよおもるばかりだし、取り返せぬ月日もどんどん経っていくのですから気が気でもない。お気の毒な頼みですが、幼い内親王を一人、特別なご厚意で預かってくだすって、誰でもあなたの鑑識にかなった人と縁組をさせていただきたいと、私はそのことをお話ししたかったのです。ごん中納言などの六神時代に、その話を持ち出せばよかったなどと思うのです。太政大臣に詮を起こされて羨ましく思われます。と、朱雀院は仰せられた。中納言は真面目で忠良な夫になりうるでしょうが、まだ位なども足りない若さですから、広く思いやりのある姫宮のご補佐としては役立ちませんでしょう。失礼でございますが、私が深く愛してお世話を申し上げますれば、あなた様のお手元におられますのと、大した変化もなく、平和な気持ちでお暮らしになれることができるであろうと存じますが、ただそれはこの年齢の私でございますから、中途でお別れすることになろうという懸念が大きいのでございます。こうお言いになって、六条院は尿三宮とのご結婚をお引き受けになったのであった。夜になったのでご主人の印付きの交換も六条院に愚舞してまいった交換たちにもご供応の膳が出た。正式なものでなく、お料理は精進者の風流な趣のあるもので、席にはお今が用いられた。朱雀院は塗り物でない線香の掛け盤の上で鉢へご飯を盛る物家の式のものであった。こうした昔に変わる光景に列席者は涙をこぼした。身にしむ気分の出た歌も人々によって読まれたのであったが省略しておく。夜が更けてから六条院がお帰りになったのである。それぞれ遠さのある点灯を愚夢の人々はいただいた。別当大納言はお送りをして六条院へまで来た。朱雀院は雪の降っていたこの日に起きておいでになったために、また風を引き添えになったのであるが、尿三宮の婚約が成り立ったことでご安心をあそばされた。六条院も新しい婚約についての責任感と、紫夫人との夫婦生活の形式が改められねばならぬことをお思いになる苦痛とが、お心で一緒になって反問をしておいでになった。朱雀院がそうした考えを持っておいでになるということは日本の民にも入っていたのであるが、そんなことにもなるまい。前参院にあれほど恋はしておられたが、強いて結婚も院はなさらなかったのであるからなどと思って、そうした問題のありなしも問わずにいて疑っていないのをご覧になると、院は心苦しくて何と思うであろう。自分のこの人に対する愛は少しも変わらないばかりでなく、そういうことになればいよいよ深くなるであろうが、 その見極めがつくまでに、この人は疑って自分自身を苦しめることであろうとお思いになると、お心が静かでありえない。今日になってはもう二人の間に隔てというものは何一つ残さないことに慣れたご夫妻であったから、この話をすぐに話さずにおいでになるのも、院は苦痛にされながらその夜はお休みになった。